この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
自治医科大学附属病院小児科の山形です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週は子宮頸がんワクチンについてのお話です。ワクチンのニュースが流れた後に、ちょっと気になるニュースもだいぶありましたよね。はい、
そうですね。皆さん、HPV ワクチンって言いますけど、子宮頸がんワクチンについてどうお考えですかね。なんだそれはって知らないという方もおられるかと思いますけども、とても危険なワクチンだと思われている方も多いんじゃないでしょうかね。マスコミによる戦場的な報道によって怖いワクチンだというイメージがついてきてしまいましたけど、そんなことはありません。がんを予防する非常に重要なワクチンです。今日はこの子宮頸がんワクチンについてご説明いたします。
はい、子宮頸がんとはどんな病気でしょうか。原因についても教えてください。
まずは子宮頸がんワクチンで、先ほど言ったように HPV ワクチンとも呼ばれていますけども、 HPV っていうのはヒトパピローマウイルスっていうウイルスの略です。ウイルスっていうのは風邪、インフルエンザ、水疱瘡なんかの病気を起こす小さな病原体で、それらの仲間ですね。そのヒトパピローマウイルスっていうのは性交渉を行うことにより子宮の入り口である子宮頸部について感染します。感染したウイルスは時間をかけてそこにがんを作っていきます。その子宮の入り口の子宮頸部にできるがんっていうことですね。
はい、
でがんは検診を受けることによって早く見つかれば治療できますけれども、進んでしまうと子宮を取らなければならなくなったり命を奪われることもあります。先ほど早く見つかれば治ると言いましたけれども、がんが小さいうちなら子宮頸部円錐切除術っていうがんの腫瘍を切り取る手術を行います。命は助かりますけれども、流産しやすくなったり妊娠しづらくなったりするっていうこともあり得ます。
はい、子宮頸がんで亡くなる方は今どのくらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、現在日本では年間におよそ1万人が子宮頸がんになって、その中のおよそ3000人が亡くなると言われています。でがんになる年代というのが20代後半から40代前半が多くなっています。この年代というのは赤ちゃんを産む時代でありますし、あるいは産んだ後に育児をしている年代で、子どもたちをお母さんから奪う病気、マザーキラーと言われてもいます。
怖い病気です。子宮頸がんはどのような症状が出るんでしょうか。
はい、初めの頃っていうのは症状は全く出ませんので分かりません。
はい、
で進行してくると出血や織物、痛みなんてが出てきますけども、その時点では手遅れのこともありますので、検診で見つけるしかありませんので、検診をちゃんと受診していただければと思います。
はい、先ほど先生にお伝えしていただきました、この子宮頸がんのワクチンについて有効性はいかがでしょうか。
はい、まず子宮頸がんワクチンというのはヒトパピローマウイルスに感染することを防ぐことによってがんを防ぐワクチンです。なので感染してしまってからでは効きません。がんを予防するためにはパピローマウイルスに感染している人との性交渉によって感染する前に注射しなければなりません。で自分も相手の人も感染しても症状はありませんので、感染しているかどうか分かりませんので、ワクチンで予防するしかないということですね。
はい、
でヒトパピローマウイルスっていうのは何種類もありまして、ワクチンで予防できるのは頻度が高い種類だけですので、予防効果はだいたい3分の2ぐらいですね。 100% ではないので、やっぱりその年齢になったらがん検診は受けていただければと思います。
はい、
でこのワクチン2006年頃から世界中で使用されるようになりまして、現在も世界中では継続して使われています。
はい、
でワクチンをやった方が 70% 以上の国では子宮頸がんの発症が半分以下に減ってきているという報告がされています。
はい、
とても有効なワクチンですよね。で海外でほとんどの国で実施されていますが、副作用が多いという報告はされていません。ワクチン薬もそうですけども、集団として考えた時に副作用よりもメリットの方が大きいという場合に使用できるというふうになっていますね。
はい、
その意味では子宮頸がんワクチンはその子に起きるかもしれないがんを防げるんですよね。
うん、
で対象者が全員受けたとすると、将来日本全体で年間6、7000人のがんを防いで2000人程度が亡くなることを防ぐっていう可能性があります。
はい、
ぜひ受けるべきワクチンなんです。
はい、
で積極的にやってるのは日本だけですので、世界保健機構 WHO も実施を進めており、日本に注意勧告しているっていう状態です。
そうですね、ニュースを見ているとワクチンを受けることによって、障害を受けたというお声も、ね、報道されたりしていたようです。この副作用について心配な声もあるようですが、実際のところはどうなんでしょうか。
はい、日本では2009年からこのワクチンが導入されて2013年から定期接種になっています。で、接種の対象者は小学校6年生から高校1年生の女の子です。で、日本では2種類のワクチンが使われることができまして、それぞれ決まった間隔を空けて3回筋肉に注射します。筋肉に注射するのでちょっと痛いんですよね。
はい。
で、まあ、ワクチンそれは 100% 安全ということはありませんので、副作用はありえますね。
はい。
注射したところが痛いとか腫れたりとか、あるいは注射をするという緊張感とか痛みから失神する子もあります。
うん。
アレルギーが強い子はアナフィラキシーというショック状態になることもあります。まあ、アナフィラキシーの頻度はそう高くはないですけどね。
はい。
で、これらは注射後安静にしたりとか、少し病院に行って起きた場合には治療を受けるということで回復します。まあ、これ以外にも副作用と考えられる症状が続いた時っていうのは救済制度っていうのがありますので、届けていただければ支援を受けることはできます。
はい。
で、このワクチンは、まあ、通常の一般的な副作用とは別にですね、定期接種になって少ししてから注射した後に体のいろんなところが痛いっていう慢性疼痛、あるいは体がうまく動かないとか変な動きをする、あるいは精神的な症状が出るなど、いろんな症状が出たという報告がされました。まあ、それによってワクチンということ自体を嫌っている人たち、あるいは副作用であると強く思い込んだ著名な医師数名が子宮頸がんワクチンの中止を訴え始め、マスコミや薬害の再来だと戦場的な報道を行いました。怖いワクチンだとイメージがついてしまって、厚生労働省は積極的な推奨は控えるようにという通達を出しています。で、接種開始から2017年までに慢性疼痛、あるいは一時的な失神など全てを含んだ副作用で報告された人は約3000人です。で、その中でワクチンによる影響の可能性が否定できないって認定された人は約300人です。厚生労働省も研究班を作って詳細な調査を行いましたけれども、慢性疼痛や運動障害などがワクチンにより起きたっていうことは証明されませんでした。
はい。
また同じ年代の子どもたちを調べたところ、同じような症状っていうのはワクチンを受けてない子たちの中でも同じ程度起きているってことも分かりました。
うん。
まあ、本当にワクチンの副作用で起きた子もいると思いますけれども、少数であるとは考えられますね。やっぱり思春期の子たち、発達期の心理的な状態とかストレスなどから起きた症状が重なった可能性が高いと考えられます。
はい。
まあ、ただ筋肉の注射で少し痛いので、痛みをきっかけに慢性疼痛を訴えるようになった子もいる可能性は否定できません。
はい。
まあ、痛みに弱い子とかストレスを抱えている子っていうのは少し控えてもいいかもしれませんね。
うん。
まあ、マスコミも反対派のみの情報をもとに将来救えたはずの数千人から数万人の命を奪う報道を続けたっていうことを検証していってほしいと思います。
そうですね。現在そしてこれからの日本では接種はどういうふうになっていくんでしょうか。
はい。日本では厚労省から積極的に推奨しないようにっていう通達は出ましたけれども、定期接種としては残っています。だから小学校6年から高校1年の女の子は無料で接種できます。
はい。
で、この年齢を超えた方はやや高めですけれども、有料での接種はできます。
うん。
で、日本の現状に危機感を持った医師たちが行政や製薬会社とは関係なく全国で少しずつ接種を進める行動を始めています。
はい。
栃木県では2019年の秋から小山地区医師会が、ついで那須郡市医師会が子宮頸がんワクチン接種を推進するプロジェクトを始めました。
はい。
まず医師の勉強会から始まりまして、接種可能医院のリストが作成されています。
うん。
で、説明文書を作成したり、対象者たちへの説明会も開催してますし、病院では個別の説明なんかも始めてきています。で、それで接種率も少し増え始めてきているようです。
はい。
まあ、各界の先生方は自分のお子さんたちにも子宮頸がんワクチンを接種していますし、私の娘も受けてます。
うん。
まあ、どうぞ先生方に気軽にご相談してみてください。
はい。
皆さん子どもたちの未来のために子宮頸がんワクチン接種を考えていただければと思います。
うん。
20年後に娘ががんになった、ワクチン受けとけばよかったと思っても遅いですね。
はい。
まあ、もちろん副作用もいろいろ言われているので不安も大きいでしょうから、先生方によく説明を聞いて納得されたら受けてください。
うん。これ私も自分のことだったらどうだろうと、もし私が若い時にこのワクチンを受けられるんだったら、私は多分受けてると思います。あと自分の子供が娘だったら、うん、やっぱり受けてほしいなというふうに思います。これ男の子ってどうなんですか。
はい。日本では対象は女の子だけにしていますけれども、
うん、
海外では男の子も受ける ようになっている国もありますね。
そうなんですね、男の子も受けられるんだったら受けてほしいなっていうふうに親としては思いますね。
そうですね、一つは感染を広める役目っていうことと、あとは子宮頸がん以外にも数は少ないですけれども、その外陰部のがんとかいろいろ出ることもありえますので、男の子も受けて悪いワクチンではないですね。
そうですね、将来自分が子供を欲しいと思った時に、がんでそのお子さんが持てないなんてことがならないように、この病気にかからないようにっていうのは、すごく大事なことなんじゃないかなというふうに思いますね。
がんでお子さん持てないだけじゃなくて、死んでしまうこともありますからね。
そうですよね、
がんですからね。
そうですよ
ね。それをワクチンで防げるっていうのはすごいことだと思うんですけど、
はい、これは今一度冷静に、心配だったら先生にもう一回相談をしてみたりする、して、考えていただきたいですよね。
ぜひ気軽に聞いていただければと思います。
はい、今週も自治医科大学附属病院小児科栃木子ども医療センターセンター長の山形孝則先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。